どうも、私が兄です。今回はウォーキングデッドシーズン3ということで、前回と同じゲストをお呼びしております。まずはケンタロスさんです。どうぞ。
はい、ケンタロスでございます。どうも。
はい、続いてナオミさんです。どうぞ。
はい、どうもナオミです。よろしくお願いします。
はい、ウォーキングデッドね、まあずっと見ているとね、ちょっと違和感っていうかね、まあ大したことではないんですけど、懐中電灯の持ち方ね。
うん。
まあこれ、アメリカドラマとか映画とかでも大体そうなんですけど、
うん。
日本人の持ち方と違うでしょ。
なんて言
うの？はいはいはいはい。
普通なら、
うん。
どういうふうな表現するんですかね。
まあ、普通やったら親指側に光る方が来るじゃないですか。
うんうんうん、
握ったら、
うん、
日本人の持ち方だったら、うん、やけど、うん、逆に小指側に光る方が来て、
上に向ける感じですよね。
そう、いわゆるファイティングポーズの形で、
はいはいはい、
確かに
顔の横に持ってくるじゃないですか。
うん、拳を上に上げるイメージですよね。
そうそうそう、
はいはいはい、
あれってなんかかっこいいんやけど、
うん、
ああいう持ち方ってまあ普通は日本人しないじゃないですか。
うん、
それこそ、うんうん、形が違えば、上に取っ手があったりしますんで、
うん、
どうしても手をだらんと下げた状態で、光を照らすイメージなんですけど、
うんうん、
これちょっと調べてみたら、
うん、
まあ、諸説ありまして、やっぱり、懐中電灯で、ああいう照らしながら進むときは、何が出てくるかわからんから、うん、そのまま、手を振り下ろして、その敵が来た時に、攻撃できるようにしてるっていう説があって。
うん、へ
ぇー。なんか、アメリカ的やなと思って、敵がおるのが前提なんだよね。
うん。
うん、とか、まあ、顔の横で照らしてるから、
うん、
まあ、人が出てきた時に、向こうの顔を照らしてやれば、こっちの顔が見えなくなるっていう説もあります。
うんうん、なあ、なるほどね。
うん。とか、
ああ、
まあ、単純に自分の顔の横から光を照らしてるから、目線通りに、光を照らせるから、思ったところを照らしやすいとかね。
はいはいはい、へえ。
まあ、合理的な持ち方なんだなとは思うんですけど。
うん、
よく、拳銃構えながら、
うん。
懐中電灯も一緒に、うん、持ってたりしますね。
そうそうそう。うん、まあ、動きがリンクするっていうことですかね。
うん。
うん。まあ、日本
そうね、
うん、
照らした先を、まあ、狙いたい場合とか。
そうそうそう。
いう場合もあるし。
うん。
支えの手にもなりますし。
うん。うん、なるほどなと。まあ、でも、まあ、ファイティングポーズをずっと取ってなあかんから疲れるかなとは思いますけど。
うん。
うん。うん、まあ、なるほど、そういう、まあ、そういうシーンでしか見てないからかもしれないですけどね。
あとよく口に加えますよね。
細いタイプやったら大体口ですよね。
そうそう、
うん。
う
ん。まあ、あれは、泥棒とか、忍び込む時はそんな感じですよね。
うん。
うん。まあ、これがちょっと違和感やったけど、まあ、諸説あるんやなと、まあ、どれが正解かどうかはわからんけど。
うん。
うん。あと、もう一つ違和感があったんが、ソーリーの使い方？アイムソーリーって言うじゃないですか。
ああ、はい、
はいはいはい。
これの使い方がね、普通に考えたら、ごめんなさいとか、うん、すまないとかいう、意味じゃないですか。
うん、
うん。日本人ってそれ以外の使い方ってあんま分からへんと思うんですけど、
うん、うん。
会話の中で、僕ら字幕で見てるから、
うん。
一応英語は耳に入ってくるんですけど、まあ、聞いたらかんことを聞いてしまった時とかに、残念だなとか、
うん。
申し訳ないよ、そのままか。なんか、残念だなっていう時に使うんですよ。
はぁ、
うん。例えば、君の、お父さんは元気かみたいなことを言った時に、いや、うん、亡くなってしまったんだ、言った時に、I'm sorry っていう。この I'm sorry が、残念だったなっていう意味なんですよね。
なるほど。
字幕が残念って出てるけど、ソーリーって言ってるなって違和感やなと思って調べてみたら、まあ実際ソーリーにはいろんな意味があるみたいですね。
なるほどね。う
ん、気の毒だなとかね。そんないろんな意味があるみたいです。
なるほど。
うん。まあ、この辺、見てるとやっぱり日本文化とアメリカ文化全然違うんだなっていうところで。うん。まあ、見てるとこの辺も面白いところかなっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
はい、はい、はい。
はい。それでは始めましょう。兄のいやさが今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。はい、改めましてお二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。待ってましたよ。
よろしくお願いします。
は
い、
シーズン3からということで、
はい、
まあ、前回は、農場、グリーン農場を、ウォーカーに襲われて、まあ、みんなが避難してそこから、移動生活をするっていうところで終わったんですよね。
うん、
はい、
うん、
なんかリックがちょっとなんか孤立するみたいな感じでなんか変な終わり方はしたんですけど、
うん、
シーズン3始まるとまあ普通に移動生活を続けてて、まあ固定の住処がない感じなんですよね。
はい、
うん、でそっから刑務所を見つけまして、
うん、
この刑務所がまあ建物の周りにフェンスが二重で囲ってあって、で、まあ、その中に、ウォーカーがいっぱいいてたんですけど、それらを、一掃しまして。
はいはいはい。
で、まあ、ここに住もうという形になりまして。
うん。
うん。まあ、そのウォーカーの中にもね、その、機動隊みたいな感じのなんか、防具をつけた、やつがおったりして、倒すの大変やったんやけど。
結局のところ、これ、刑務所ですから。
うん。
囚人もいれば、そこの、いわゆる刑務官。
うん。
うん
あの、いわゆる、防具をつけてる、アーマーをつけてるってことは、その刑務官らがつけてるってことですよね。
そうですね。
丸ごと、刑務所丸ごと、ウォーカー化してしまったと。
そうそうそう。
うん。
そうですね。うん。まあ、多分、騒動があったんでしょうね。ウォーカーに、
うんうんうん、
あの、転化していく奴らがいっぱいおって、それを退治するための、
うん。
まあ、身を守るものだったんでしょうけど、
うん、
来たままウォーカー化してしまったって感じなんですよね。
うん
うんうん。うん
で、この防具が、まあ、後に役に立つんですが、なんとかここを制圧しまして、ようやく住処を得たと。
うん。
うん。
で、一方、この頃ね、アンドレアって、リック一行からはぐれてしまった女の人いたんですが。
シーズン2の最後ですよね。
そうですね。
ああ
。はぐれて逃げてしまって、で、その時に、なんか、フードをかぶって、二体のウォーカーを引き連れた、はいはいはい、なんか、日本刀持った変な奴がおるな。うん、それに、アンドレアが助けられたみたいな形になるんですが。
はいはいはい。
このフードかぶってた奴が、黒人の女性で、ミショーンっていう人だったんですね。
うん。
うん。
で、このウォーカーが、顎と両腕を切り落とされた状態でして、
うん、
これを引き連れてると、ウォーカーを避ける役目があったと、
うん。
ウォーカー自体も顎と両腕を切り落とされると、繊維っていうか食欲をなくすんか、襲ってこなくなるみたいなんですね。
うん。うん。うん、何もできない。
そう。それを発見したミションはそれをウォーカー避けに使ってて、で、これを引き連れてることで、うん、アンドレアとミションは無事に、過ごしてたっていうことですね。
うん、
うん、うん。一方、刑務所では、建物内を探索しているときに、いきなり現れたウォーカーにハーシェル、おじいさんですね、農場の、
うん、
持ち主だったおじいさんが足を噛まれてしまいます。
うん。
で、ここで、とっさの判断でリックが、もう膝から下を斧で切り落としてしまいます。
はい。
このままだったらハーシェル自体が死んでしまうんで、
うん、うん、
噛まれるだけで発熱を起こしてウォーカー化してしまうんで、うん、もしかしたら間に合うかもしれんということですぐに膝から下を切り落としてしまうと、
うんうん
うん、でそのタイミングで 刑務所の中でね、食堂に隠れてた囚人5人が出てくるんですね。
はい。
うん。何があったんだと。今まで気づかんかったんかって思うんですけど。
知らないんですよね。
うん。何があったか知らんけど、ずっと隠れてたらしい。まあ、食堂に隠れてたから、まあ、食料もあったってことなんでしょうけど。
うん。
その5人が出てきて、うん。うん。その、ここは、俺らが住むってリックが言って。
うん。
うん。お前らどっか行けって言うんですが、まあ、そんなわけにいかんと。ここは俺らのもんだと。囚人なんでね。
うん。
で、まあ、ちょっと、やばい雰囲気になったんやけど、リックが、この食料をよこせと。
うん。
うん、食堂にいっぱいあるんやろと。で、その半分よこしたら、この、刑務所の半分、住みかを与えると。これでどうだっていうことで、うん、まあ、しぶしぶ囚人たちも飲みまして。
うん。
うん。で、一方、足を切られたハーシェルはもう、ショックで気を失ってしまってて。で、もう血も多分止める術がもう、多分ベルトで止めるぐらいしかなかったんで、よう無事やったなと思うんですけど。
めちゃめちゃ痛そうだ。
輸血もできひんしね。うん。で、この、ハーシェルの看病を、キャロルが、まあ、ベリーショートの、娘を、オーカとして亡くしてしまったキャロルがね、
うん、
ハーシェルの看病をするんですけど、何の知識もなかったはずやのに、急にえらい詳しくなって、
うん。
うん。やるんですけど、まあ、多分、ハーシェルから聞いてたんでしょうね、いろいろね。
うん。
うん、医学的な知識的なものも。
うん。う
ん、まあ、懸命の看病をみんなで交代でやってるっていう感じで、
うん、
リックが、妻、ローリー、今も妊娠してるんですけど、妻のローリーに、うん、その、囚人は、建物の隣に、住まわせると。って言ったら、うん、もう明らかにローリーが不満そうな顔するんですよね。って。ほんならもう、なんか、他に選択肢はないの?みたいなことを言って、ほんなら、まあ、しゃあなし、リックが、うん、殺すかなみたいなことを言って。ほんとは、ローリが、うん、それが最善策なら、って言って、にやりってするんですよね。こいつ、こいつ、こいつって思いましたけどね。
確かに、
うん。まあ、一応は、危害を加えられへん限りは、囚人と共に生活しようと思ってたんか、まあ、囚人たちの住むスペースをね、うん、一応、確保しようと、ウォーカー退場。リックたちは手伝ってあげてたんやけど、
うん、
まあ、やたら反抗的な態度取ってきて、
うんうん、
最終的にはリックを殺そうとしてきたんで、うん、まあ、囚人のうちも二人を殺してしまいます、リックは。
うん
うん、で、それで、さらに殺されそうになったもう一人が逃げていくんですが、
うん、
まあ、外に飛び出したところにウォーカーに囲まれてしまって、で、また戻ってこようとしたんやけど、リックはそれを見捨てて、扉を閉めてしまうと。
うん。
うん、で、結局、囚人は、二人にまで減るんですね。
はい。
うん。大きい黒人と、ヒゲの白人と、
うん。
二人にまで減ると。うん。で、この頃、キャロルがね、まあ、ローリーが、妊娠してるっていうことで、
うん。
カールを産むときに、帝王切開をしたから、
うん。
まあ、今回も、必要になる可能性が高いっていうことで、女のウォーカーを使って、子宮を開く練習を始めるんですね。
ああ、そんな知ってましたっけ?
知ってました、知ってました。うん、
あんまり意味あんのかなと思いますけど。うん、まあまあ。
その発想よねって思いますもんね。
そうそうそう、なかなかっすね。
うん。韓国系のグレンにね、これをお願いとか言って、フェンスの外におる、女のウォーカーを捕まえてもらって。
うん。
うん、まあすごいことやるなと思いましたけど、まあ、キャロルも必死なんでしょ。自分がやるしかないと。うん、うん、ハーシェルが今、意識不明なんでね。
そうですね。
うん。うん、その頃、ヘリが飛んでまして、
うん。
そのヘリがいきなり操縦不能になって墜落します。
はい。
うん。それをアンドレアとミショーンが見てまして、
うん、うん。
で、墜落現場まで行ってみると、車がね、その墜落現場に数台バーッと現れて、
うん、
で、その中の生き残りをね、助けるんですね。
うん。
うん。で、その一部始終を、アンドレアとミションは見てるんやけど、パッと後ろ振り返ると、 そのうちの一人が背後におって、誰やと思ったら、メルルやったんですね。
出た。
はい。ダリルの兄貴ね。
そう、シーズン1で建物の屋上に、うん、手錠で、う
ん、繋がれた
まま、ほったらかしていったら、もう一回助けに行ったら、手首を切って逃げてた。
うん。うん。
あのメルルがここで出てくるんですね。
うん。
その手が、義手って言っていいのか、なんか、なんか鉄のなんかつけてました。ナイフみたいなのつけてましたけどね。
いわゆる海賊がやるやっちゃ。
そうそうそう。うん。で、そのメルルが、まあ、アンドレアのことを知ってるんで、今、自分のいてる町に連れて行くんですね。
うん。
うん。で、まあ、一応、アンドレアと、ミションを手当てしてあげて。
うん。
どうやら、メルルも、あの後死にかけてたらしいんやけど、その、この町の人たちが助けてくれたと。
うん。
うん。で、まあ、ここには電気も薬も食料もあるから、ここは安全だって言って。で、ここの町の名前はウッドベリーっていうらしいですね。
ウッドベリー。
うん。で、ここのリーダーが総督っていうんですけど、
うん。
まあ、英語ではガバナーっていうんですけどね、
うん。
うん。と呼ばれる男がリーダーでして、まあ、この町はもう73人ほど住んでる、まあ、結構大所帯なんですよね。
そうですね。
うん。もう一個の町を壁で囲って完全に防壁を作って、ウォーカーが入ってこれないようにしている。安全性も抜群だと。
うん。
うん。で、ちなみにウォーカーのことを、この人たちはバイターって言ってるんですよね。
ああ、バイター。
うん。噛むものっていう。
噛む、そう、噛む人。
バイトっていうことですね。
そうですね。バイターって呼んでると。まあ、この辺も、ところ変われば呼び方が変わるってやつですね。
うん。うん
で、さっきそのヘリーの生き残りを、助けたわけですが、まあ、他にも仲間がいるっていうことを、聞き出して、うん、で、それを聞いた総督は、その人たちを町に迎え入れてあげると、
うん。
うん。だから場所を教えてくれと。そいつはまだ動かれないんで、
うん。うん、
場所を教えてくれたらそこまで迎えに行く言
う
て。
うん。
で、早速、白旗を上げて、総督たちを迎えに行くんですね。
うん。
うん。なら、まあ、向こうはどうやら軍隊みたいな感じで、
うん。
まあ、ヘリも持ってたということで、まあ、結構、装備も整ってる人たちで、結構強そうなんですが、
うん。
まあ、白旗上げて向かってきた車何台か、なんだこいつらと思って、一応、身構えて、銃も構えてるんやけど、
うん。
まあ、いきなり、白旗を下ろして、騙し討ちで撃ってくるんですね。
うん。
総督たちがね。
そうそうそう。
うん。結構強そうな軍隊なのに全滅してしまいました、ね。
みんな殺しだと。
一方的にやられて、うん。で、そこにあった武器や物資を奪い取ると。
うん。
うん。まあ、総督たちは町に戻ってきて、なら、そこの、行った時の話を、町の人たちに聞かせるんですが、まあ、ついてみたらもう、その人たちはバイターに襲われてしまってて、
うん、
で、一応バイターは退治したけど、みんなは死んでしまってたと。ただ、
うん、
その人たちの物資が我々の手元に渡ったことを、手元に渡ったことに彼らを称えようと、思う言うて、こう、なんか演説をするんですね。
うん、大嘘つくんですよ。
そう。まあ、この辺でちょっとなんか、この人言ってることおかしいなっていうのがだいぶ分かってくるし、
うん、
まあ。
なんとなくそのウッドベリーに到着した直後っていうのは、
うん、
まあ、ほら、どうしてもあの主人公組の、いわゆるリックたちの、
うん、
環境っていうのがずっと1から2、3と来てるわけなんで、で、今回3は、ま、刑務所にたどり着いた、そこで、まあ、それでもサバイバルなことをやってるのに関わらず、うん、ウッドベリーの人らは、なんとなしに、こう、表向きは、すごくこう、生活感。
うん。
そうそう。
平和に暮らしてるように見える。
そう。完璧なんですよ
ね。うん。もう日常生活してるんですよね。
うん。
うん。子供たちもはしゃいでるし、
うん。
なんか、普通に庭があって、なんかみんなが散歩してたり、なんか、 もう、なんやったらスポーツしてるぐらいの感じなんですけど。
そうそうそうそう。
すごい。そこには、うん、その、やっぱり総督が守ってくれてるみたいな。
うん。
うん。この平和を守ってくれてるからこそのっていう、なんかこう、信頼もあるように見せかけて、実は、
うん。
みたいなのが見えるんですよね、うん、もうすでに。
そうそうそう。で、町の人たちはやっぱり総督に絶大な信頼を持ってるんですが、
うん。
うん。うん、で、アンドレアもそれを見て、総督になびき始めるんですね。
そうそうそう。
うん。
だけど、
ミションは、
ミションは、
こう怪しい。
めっちゃ疑ってる。
うん、そうそう。こいつなんかおかしいと。
そんなわけないっつって。
うん。うん。まあ、それはちょっともう、ミションはちょっと、勘良すぎますけどね。この時点では分からんやろうと思うんですけど。
うん。
うん、まあ、視聴者だけに分からんように、こう、総督の家が映って、水槽がたくさんあって。
うん、あった。
うん。水槽の中には、こう、無数の首が入ってるんですね。
うん。うん。う
ん、バイターの首だとか、人間の首もあったりして。
うん。
うん。まあ、いろんな首が入ってると。うん。で、その中には、ヘリで、ヘリが墜落した時に助けた、唯一生き残ったやつの首も入ってると。
うん。
結局あいつ殺してしまってたんですね。
うん。
うん。うん、ようわからんのは、この、アンドレアたちは助けたのに、なんでこの強そうな人たちは助けへんかったんやと思うんですけどね。味方に入れた方がいいと思うんですけどね。
うん。
なぜか皆殺ししてしまうと。
うん。
まあ、自分らよりも強そうなやつを入れてしまったら危ないということかもしれないですけどね。
ですね。
うん。で、一方、その、刑務所の、シーンになって夜なんですが、誰かがね、誰かわからない、ないんですけど、誰かが動物の死体を使って、ウォーカーを刑務所の中に誘導してるシーンがありまして。
はいはいはい。
うん。これ誰やろうと思うんですが、夜が明けて昼間に、囚人の、残り二人、黒人とヒゲの囚人が、こう、やっぱり仲間に入れてくれと。二、
うん、
人だけではもうあんなとこおれんと。
うん。
うん。その、自分らが一緒に囚人生活をしてた時の、ウォーカーの死骸とかもあるし。
うん。
もうあんなとこにおったら気が狂うって言って、リックに懇願するんですが、
うん、
リックたちは断固拒否。
うん。
まあやっぱりちょっと信用できないですからね、その。
うん。まあそうですね。
うん、他の奴らもちょっと危なかったし。
うん。囚人ですもんね。
うん。ただ、T ドッグだけは入れてやろうって、
うん。
うん、言うんですが、うん、まあそれでもやっぱみんな反対と。まあ、T ドッグはもうとにかく優しいんですね。
うん、
いい人。
うん。そうこうしてるうちに、ウォーカーが大量に敷地内に入ってくるんですね。
うん。
まあ、その前のシーン、夜の間に引き連れてきたやつがおるから、まあ大量に入ってきて、まあ誰がやってるのかわからんけど、うん、ウォーカーが入ってきたということで、応戦するんですが、Tドッグが噛まれてしまうんですね。
うん。
うん。で、警報ブザーが鳴り始めて、で、その音にも惹かれて、ウォーカーがさらに集まってくると。
うん。
うん。で、もうみんなチリチリに逃げていって、応戦しながら逃げたりしてるんですが、Tドッグは、もう道を塞がれてしまって、一緒におったキャロルをかばって、
うん、
もう自分がおとりになって、キャロルを逃がす。
うん。
まあ、つまり、Tドッグはもうウォーカーに食べられてしまうと。
うん。
うん。ここで T ドッグ死亡ですね。
ああ。
うん。で、こう建物の中にね、ローリとカールとマギーが、逃げてたんですが、まあ、ローリはリックの妻、カールは息子。
うん。
で、マギーが、農場のハーシェルの娘ですよね。
はい。
うん。うん、この三人が一緒になって逃げてたんですが、まあ中にもウォーカーがおると。で、どうしようどうしようって言ってるところに、ローリが産気づいてしまうんですね。
そうですね。
このタイミング。
ここでか。
ここか。
うん。ほんで、まあ、なんとか一室に逃げ込んで、まあそこはとりあえず安全だっていうことなんで、もうここで産もうっていうことになるんですが、 まあ、ローリーが生きんでも、まあ、血が出てしまいまして、どうやらもう子宮口が開いてないと。
うん。
うん。これではこのままでは産めないっていう状況で。
うん。うん、
で、まだ警報がバーッと鳴ってるんで、警報をとりあえず止めようとリックたちは電源のところまで行くんですが、
うん。
電源のところまで行くと、その前に囚人のうち、ウォーカーに囲まれて、リックが見捨てたやつがおったんですけど、はい、あいつが結局生きてて、はい、うん、そいつが、
そう、犯人。
犯人で中にウォーカーを引き入れてたやつだって、うん、で、ここでリックを襲ってくるんですよね。
うん。
うん。で、リックが、なんとか応戦して揉み合ってるところ、銃がね、落ちてしまいまして、
うん。
で、その銃を黒人の方の囚人が拾って、
うん。
で、揉み合ってるリックと囚人の方に向けるんですね、銃を。
うん、うん。
で、囚人が、今だ、撃てって言うんですけど、撃つのは囚人の方を撃ったと。
うん、うん、そうそうそう。騒ぎを起こした方のね。
そう。
うん。
うん、で、ここでようやく、警報が止めれたと。
うん。
うん。酸欠いているローリーですが、
うん、
マギーに、こう、私の腹を裂いて、赤ちゃんを助けてって頼むんですね。
うん。
もう、ここで、もうローリーは自分の死を覚悟するわけですね。
うん。
何の設備もないところで、ナイフ一本で腹を裂いて、子供取り出すわけやから、もう死ぬわけですよ、もう。
うん。
うん。もう覚悟を決めたローリーがカールに、こんな世界だからこそ正しいことをしなさい。愛してるわ。産んでよかったって言って。
うん。
もう結構ここはもう感動的な感じなんですが、
うん。
マギーが、決意を決めて、腹を裂き始めて。
うん。
もちろん、ローリーはもう、生きたまま腹切られるわけですから。
もう失血ですよね、完全にね。
いやし、もう多分、ショック死でしょうね、この時点で、ね。
ああ、
うん。うん。で、マギーがなんとか赤ちゃんを取り出します。まあ、赤ちゃんは無事取り出せて、マギーが抱きかかえて、よし、行こうってなったところで、カールがもう、このままローリーを置いていけないと。
うん。うん、
このままやったら腹を裂いただけやから、点火してしまうと、ウォーカーになってしまうと、うん。っていうことで、ほんなら、マギーが撃とうとするんですが、カールが、僕の母さんだからって言って、銃をマギーから受け取るんですね、
うん。うん。
で、カールが自分の母親を抱きしめて、で、そっからパンって言って、自分の母親を撃つと。リックたちは、必死でね、ローリーたちを探してるんですね。
うん。
もううろたえながら探してるんですが、そこで赤ちゃんの泣き声が聞こえてきて。
うん。
で、リックが振り返ると赤ちゃんを抱きかかえたマギーと、カールが出てきたと。
うん。
で、マギーにローリーはって言って聞くんですが、もうマギーは首を振るだけ。そこで、リックはうろたえる。
うん。
うん。ほんで、もう探しに行こうとするんですが、マギーが行かないでって言って、うん、その状況はもう見せられない状況だっていうことで。
うん。
なもリックは男泣きするんですよね。
うん。
もカールは呆然としてると。うん。まあ、この辺もかなりヘビーなシーンですね。
しかしね、これね、カールが、まあ、ローリー母親の頭を打つっていうシーンですけど、
うん。
この後もほら、ずっとシーズン続いていく間に、どうしてもこの一緒に旅をしてきた、助け合ってきた仲間が死んでしまうシーンが出てくるんですけど、その人間にとって、一番その、まあ、もしそのシーンに巡り合わせた場合は、
うん、
いわゆる、日本古来の切腹でいう解釈をすること、
うん、
とどめを刺すこと、要は、ウォーカーに転化しないために頭を打ち抜く、ないしはナイフで刺し抜くっていうのを、
うん、
涙ながらにするシーンっていうのは、ここが結構最初なんじゃないですかね。
うーん、
特に身内がね、うん、するっていうのは、
うん。
なので、このね、やっぱカールはここから強くなってきますから。
そうですね。
うん。
うん。で、その頃、 総督が、女の子の髪を溶かしてるんですね。
あ、
ほんなら髪を溶かしてたら、頭皮がベリってめくれるんですね。その女の子が暴れ出して、振り向いたらその女の子はウォーカーだったと。
うん、
で、そのウォーカーは総督の娘なんですね。
うん、はいはい、
うん。ウォーカーになったけど、ウォーカー、娘をそのまま、まあ、自分の手元に置いてたっていう。
うん。
うん。このウッドベリーでは他にもウォーカーをね、捕虜にしてて、なんか生きたまま閉じ込めてると。
うん。
で、ミショーンはもうこの街の異常性に気づいてしまって。
うん。
まあ、アンドレアも誘うんですが、アンドレアが応じないんで、もう結局一人で、出ていくと。
うん。
うん。で、まあ、出て行った時、この、街は、パーティーで、なんかもう、みんながすごい盛り上がってるんですが、夜になったら、なんか鎖につながれたウォーカーが何体か、炎上に配置されてて、
うんうん
うんうん、その中で、格闘ショー、殴り合いを始めて、うん、それを見てる街の人たちはえらい盛り上がると。で、アンドレアはそれは異常だ、止めてくれって言うんやけど、総督は、いや、これは、その、ストレス発散だと。みんな喜んでるじゃないか、何がおかしいんだって言って。
うん。うん、
まあ、見てる人たちももう完全にこの街おかしいなっていうのはわかるんですね。
うん。
うん。次の5話がね、もうリクがもう、完全に暴走してて、
うん、
もう、ウォーカー相手に暴れまくってるんですね。
うん、
もう、ちょっとおかしい状態になってて。ほんで、ある一室にたどり着くと、電話がかかってきて。で、なんか男の声で、こう、話すると、その、安全な場所に自分らはいてると。
うん、
電話の向こうはね、
うん。
で、リクが仲間に入れてくれと。うん、頼むんですね。
うん。
うんほんなら、こう、2時間後にかける言うて、一方的に切られまして。
うん。
で、2時間待って、かかってきたんですが、また話してると、その、自分の妻は死んでしまったんだって言ったら、なんで亡くなったんだって聞いたら、答えたくないって、リックは言って、ほんなら、またブチって切られてしまうんですね。
うん。
こんなシーンあったっけと思って、今回見直して。これ誰、はい、誰やと思ったんですけど。うん、で、まぁ、あ、ちょっとシーンが変わって、アンドレアがね、武器を、持たしてほしいって言ったら、まぁ、あ、弓でも、教えてもらえっていうことで、
うん、
弓を教えてもらうシーンがあるんですけど、
うん、
まぁ、あ、その、弓を教えてくれる女の人と話してたら、ウォーカーが外から現れて、
うん。
うん、ほんなら、ウォーカーって言って、言い出したんですね。女の人がね。ほんなら、てか、ここの街の人は、バイターって言うはずじゃないですか。
ああ、そう
っ
すね。
ウォーカーって言ってて、うん、ただね、字幕ではウォーカーって出てなくて、来たとしか書いてないんですよ。
ああ
、これ間違えたんやなと思って。でも、字幕ではちゃんとここは直し、書かんかったんかなと思って。
うん、
で、まあ、この弓の先生、壁の上からね、撃つんですけど、外しまくるんですよね。
うん。
うん。で、それを見たアンドレアはもう、もどかしくなって、壁を飛び降りて、目の前まで行ってナイフで刺すと。
うん。
うん。ほんなその弓の先生がね、どういうつもりよって、遊びじゃないのよって言って怒るんですが。
うん。
うん。
まあ、どう考えても、弓を使いこなしてないっていうか、うん、この街の人たちの実力はあんま大したことないんやなっていうことがここでわかるんですよね。
うん。
うん。で、一方、リック、また電話かかってくるの待ってるんですが、ようやくかかってきたと思ったら、今度は女の声で、その、妻の死因を話すのよ、リックって言って、
うん、
向こうの人が言ったら、リックが、うん、なぜ俺の名前を知っている言
う
て、
うん。
ほんなまたブツッと切れまして。
うん。
そこにハーシェルが現れるんですね。
うん。
リックが、いや、電話がかかってきたんだ、言うて。でもまだみんなには話すな、と。っていう、期待持たすわけにいかんから、みたいなことを言って、 ほな、ハーシェルが、この電話がかかってきたんか言うて、で、受話器取ってみるんですね。
うん。
で、耳に当てるんやけど、まあ、すぐまた受話器を置くんですね。
うん。
で、ハーシェルがリックに、ここにいようかって言って、ほな、リックが、ノーって言うんですね。何このやりとりって、俺、全然忘れてて、何やったっけこれと思ってて。うん、ほんで、まあ、このまままた場面が変わって、こう、ミションは脱出したんですが、
うん、
総督に命じられたメルル他数人が、追いかけてくるんですね。
うんうんうん、
あの、ミション殺せと、うん。このまま行かせるなっていうことで、殺そうとするんですが、ミションに返り討ちにされてまして、
うん、
結局、メルル以外は死んでしまうんですね。で、メルルはここで一旦引きます。で、また場面が変わって、赤ちゃんが生まれたということで、
うん、
グレンとマギー、まあ、この二人はできてるんですが、グレンとマギーが、粉ミルクを調達しに来たんですね。
うん。
まあ、あるところまで。で、粉ミルクを見つけたところで、メルルに遭遇してしまいまして。
うん。
マギーは初めて見るから知らん人なんですけど、グレンはもちろん、元仲間なんで知ってると。うん、あの、乱暴者だっていうことで、
うんうん。やばいやつ
だ。うん。メルルがグレンに弟に会わせろと。うんうん、生きてるなら会わせろって言って。うん。ほんなら、こう、グレンからしたら、こんな危険なやつを仲間のところに連れて行くわけにいかへんので、
うん、
ここで待ってろと。うん、ここまでダリルを連れてくるからって言うんですけど、
うん、
まあメルルは言うこと聞かないと。
うん
うん、で、結果、マギーを人質に取りまして、メルルが、
うんうん。
で、グレンに運転させて、ウッドベリーまで向かわせる、
うん。
で、この一部始終をミションは見てるんですね。
うん、そうそう、
うん
う
ん。
で、まだ電話を待ってるリック。で、またリック、電話が鳴りまして、で、リックがいきなり、なぜ俺を知っているって言って。ほな、その向こうの女の人が、あなたも私を知っているって言って、
うん、
リックって言って、この名前をいろいろ言っていくんですね。ただ、
うん、
こっちの死んでいった仲間の名前を言っていくんですね。
うん、
あ
ほな、ここでリックが、え、なんで知ってんのと思って、もしかしてローリーって聞くんですね。ほんなら、ローリーやったんですね。で、ローリーをいろいろ話してたら、ローリーと話してたら、この、あなたには、カールと赤ちゃんがいるでしょって言って。で、電話が切られるんですね。
うん、
もっとしっかりしなさいと。要は、うん、リックの妄想やったんですね。
この電話はね。
そう。
そうそう。
うん。
つまり、さっき、ハーシェルが一回、受話器を取っておいたのは、この電話は繋がってないってこと
を
気づいて、ほんで大丈夫か、ここにおようかって思って声かけたんやけど、まあ。
おろうかというよりは、うん、お前大丈夫かっていう
意味ですよね。そうそうそうそう。あの、
いや、
リックがやばい。
精神的にちょっと行っちゃってるんで、
うん、
うん、俺と話してもうちょっと、カウンセリングでもしようかみたいな感じやったんでしょうけど。
で
しょう
ね。
ノーって言われたんで、諦めてハーシェルは帰ったんですよね。
ああ。
うん。この頃、ウッドベリーでは、総督とアンドレアがもうついに男女関係になってしまいます。
うん、はい、始まりました。アンドレアのめんどくさいのが。
うん、まあ、アンドレアはこの時点ではまだ総督に、疑問を持ってないんで、
うん。
うん。もうすごい人だということで、もう完全に惚れてるわけですね、
うん。うん。
で、リックがようやく、みんなのところに戻ってきて。
うん。
うん。で、ようやく自分の赤ちゃんを、うん、娘を抱くわけですね。
うん。
うん。で、抱いたまま、ようやく落ち着きを取り戻したんか、外に、出るんですね、
うん。
うん。うん。で、外に出てみると、こう、フェンスの外に、ウォーカーがいっぱいおるんですけど、そのウォーカーの中に、黒人女性がおって、まあ、これミションなんです
ね。ミションですね。うんうん。
これが、手には粉ミルクを持ってるっていうのを気づいて。
うん。
で、ミションを保護して、
うん。
このミションからいろいろ事情を聞くと。
うんうん。
うん。 まあ、要は、ウッドベリーの話とか、グレンとマギーが、連れて行かれた話なんかを、言うんですね。
うん、
まあ、グレンとマギーが刑務所の話をしてたから、
うん、
その近くに粉ミルクがいる、赤ちゃんがいるんだっていうことで、ミションは持ってきてくれたんですよね。
うん。
うん、事情を聞いたリックたちは、マギーとグレンを救出に向かうと。
うん。
うん。リックとダリルとミショーンと黒人の囚人の、オスカーが、この4人で向かうと。
うん。
で、グレンはもうメルルから拷問を受けてまして。
うん。
で、グレンがね、メルルに、こう、もうすぐ仲間がここに助けに来ると。
うん。
俺たちは大勢いると。
うん。
リックとか、シェーンとか、デールとか、ジムとか、
うん、
アンドレアとかって言って、
うん、
で、ここでアンドレアって言ったところで、メルルはなるほどって言ってニヤリってするんですアンドレアここにおんのにって、こいつは嘘ついてるっていうことがわかるんだね。
うん。
うん。あ、そうそう。グレンとマギーだ、救出に向かう前に、リックがね、カールにね、赤ん坊の名前は何がいいって聞くんですよね。
うん。
ああ
。カールがね、ミューラー先生覚えてるって言って、リクはもちろんって言うんですよ。
うん。
な、カールが、名前はジュディスって言う。な、リクが、いい名前だと思うって言うんですけど、ミューラー先生って誰って思う。
誰
この会話何どっからジュディスが出てきたんだろう
全然誰もわからない。
わからない。なんじゃこの会話と思って。
うん。
なんかようわからんけど、名前がジュディスって決まったんですね。
うん。それまであれですよね。ダリルがね、うん、名前が決まるまで、なんか別の呼び方するんですよね。う
ん、なんか、おてんばやったかな、うん、あ、じゃじゃ馬か。
じゃじゃ馬娘って呼ばれ
てる。そんなだったっす。
うん、
うん。
まあ、そうですね。それを、ダリルはえらい気に入って、ジャジャウマ娘、ジャジャウマ娘言ってたんですけど、
うんうん、
結果カールがジュディスと決めると。
うん。
うん、まあ、グレンは、椅子に縛られてまして、
うん。
まあ、ビニールテープで固定されてる感じなんですけど、
うん、うん。
その固定された部屋に、ダリルがウォーカーを放り込むんですね。
うん。でメルルね。メルル。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。メルルが放り込むんですね。うん、
兄ちゃん。
うん。
うん。
うん、もう、グレン絶対絶命じゃないですか。
うん。
もう、身動き取れへんわけやねんから、絶対殺されると思うんやけど、グレンなんとかするんですね。
うん。
椅子を壁にガンガンぶつけて破壊して、なんとか、ウォーカーを倒すと。
俺、うん、これ、ジャッキーチェンバリに椅子使って攻撃したらって、俺思ってたんですけどね。
あ、
そうはいかなかったです
ね。そうはいかなかったですね。
ギリギリだった。
うん。うん、ほんで、そのグレンがなんと、ウォーカーを倒したことを、メルルやったかな、誰かが総督に報告するんですけど、
うん。
うん。
その報告するときにまたウォーカーって言うんですよ。今度はちゃんと字幕もウォーカーって出てるんですよね。この後。
ブレッブレや。
この後、たびたび言いますからね、この、ウッドベリーの人たち。うん。
うん。
総督は、マギーの部屋に入って、
うん、
マギーに脱げって言うんですね。
うん。
うん。で、まあ、抵抗しながらも、もう上を脱ぎまして、刑務所の話を話せと。お前らは何人おってどんな感じなんやって話せって言ってるんですが、マギーは、まあ、脱がされたとしても一切話さないと。
うん。
うん。で、総督、ここで、マギー、犯しちゃうんかなと思ったら、結果それはせずに、マギーに、総督は、その、グレンの、指を切ってくると。
うん。
うん。
ああ、
お前が言わへんにやったら切ってくるぞって言ったら、マギーがたまらず、刑務所のこととか言ってしまうんですね。
うん。
うん。マギーに、刑務所は全員で10人だって聞いて、
うん。
で、その、刑務所は、総督は一回見に行ったことあるんですけど、
うん。
もう、ウォーカーだらけっていうか、バイターだらけで、あんなとこ住めたもんじゃないと思って諦めたことが新しくて、
ああ、
うん。それをたった10人で、 あの刑務所を手に入れたとはかなりの強敵だっていうことを知るんだね。
うん。
うん。で、ここから8話に入りまして、なんか見たことない5人組が、追って、ウォーカーから逃げてるっていうシーンがありまして。
うん。
で、グレンとマギーが、なんでグレンとマギー二人きりにしてんねんと思うんですけど。
まあ。
なんとか脱出しちゃうんですね。グレンとマギーがね。うん。うん、で、脱出したんですが、結局メルルに、捕まってしまって、グレンが刺されそうになるんですね。義手のナイフみたいな手にね。うんうん、
はいはい、はい、
で、刺されそうになっているところをマギーが銃を構えて、メルルに話しなさいって言うんですね。
うん。
いや、撃て。
うん、
話すどころか撃てよ、そのままって思うんですけど。
うん、
ほんなら、その、結果、メルルは、あ、待て待て言うて、こう、両手を一回上げるんですが、言うてる間に敵が、応援が駆けつけてしまいまして。
うん。
結果、グレンとマギーまた捕まると。
うん。
うん、で、リックたちが、ここに、襲撃してきまして、
うん、
リックたちがもうすごい能力が高いんでね、この人たちはね、
うん、
あっという間に救出しちゃいます。で、グレンが助けられたところで、このメルルがここにおるっていうことをダリルに言うんですね、
うん
うん
うんうん、
ただ俺は殺されかけたと、うん、あんな奴はもう仲間じゃないって言うんですが、やっぱダリルは自分の兄貴なんで、なんとか説得したいと。
うん。
うん。なんとか説得する時間を与えてくれって言うんやけど、リックはそんな暇ないと。
うん。
もうとにかくまずは脱出しようと。今、敵地におるからね。っていうことで、銃撃戦をしながら、なんとか、街から脱出するんですが、その間にあの、黒人の囚人が撃たれてしまいまして。
うん、ああ、うん、押すか。
うん。
うん、
まあまあいいやつだったんですけどね、こいつもね。
うん、うん、
あっちゅう間に死んじゃいまして。
な、T-Dogのね、代わりにさ、
うん、
黒人のギーキャラクターが出てきたのかなと思ったら、
うん、
すぐでした、
うん。すぐでしたね。うん、で、このタイミングでね、ダリルとミショーンとはぐれてしまうんですね。
うん。
うん。やけど、他はなんとか壁の外に逃れまして。
うん。
で、はぐれたミション、わざとはぐれたんかもしれんけど、はぐれたミションは、総督の家に入るんですね。
うん。
で、物色してると、娘のウォーカーを発見しまして、
うん。うん。
で、なんでこんなとこにウォーカーおんねんっていうことで殺そうとしたら総督が帰ってきて、やめてくれって言って懇願するわけですね。
うん、うん。
うん。もうそれは娘なんで、それだけは殺さんといてくれって言うんやけど、ミションがブスって刺すと。で、総督逆上しまして、ここで揉み合いになりまして、うん、最終的にミションが総督の右目を潰して、
うん、
で、さらにとどめを刺そうとしたところにアンドレアが来るんですね。
うん。
うん、アンドレアと、ミションは一冬一緒に越した親友ですけど、もう最愛の総督をね、殺そうとしてるっていうことで睨み合いになりまして。
うん。
で、睨み合いの末、ミションは何もせず出ていくと。
うん。
うん。その頃、刑務所のどっかから悲鳴が鳴りまし、悲鳴が聞こえまして、そのカールが、見に行くと、この8話の冒頭で、ウォーカーから逃げてたグループが、
うん。
刑務所の地下に紛れ込んでたんですね。
うん、
うん、そこでもうウォーカーと格闘してるんですが、それをカールが助けて、居住区まで連れてくるわけですね。
うん、
うん、で居住区の中に、入れるんかなと思ったら、もうギリギリのところで、その扉っていうか牢屋のあれを閉めまして、中に入れんようにすると。
うん
うん、みんなが、許すまでは中に入れるわけにはいかないと。そこに、で、待っててくれって言うんですけど、うん、一人の女、サシャって言うんですけど、サシャが切れます。
うん。
何考えてるのこのガキみたいな感じで。うん、で、男のタイリースっていう方が、まあまあ言うてなだめると、
うん。うん。
まあ待とうじゃないかっていう感じで。で、この タイリースとサシャは兄弟なんですね。
うん。黒人です。
黒人でね。タイリースの方が兄貴なんですよね。
はい。なので、まあ結局は、T ドックから続く、この黒人キャラクターのポジションですね。
う
ん、
そうですね。
を、まあ襲名する形ですね。
うん。まあ、グループの中でこの二人が兄弟で、残りは親子っていう感じで。
うん、うん。
うん。
で、ウッドベリーでは夜、住民を集めて総督が演説を始めます。我々はテロリストに襲われている。
うん。
うん。で、さらにこの中にもテロリストがいる。それはメルルだ。
メルル。
仲間を誘導して中に招き入れた。そして、その弟がこいつだって言ってダリルが連れてこられると。
うん。
彼らをどうするって、住人に問いかけたら住民が、殺せっていうね、
うん
うん。ここで8話が終了で。まあ、うん、ウォーキングデッドって16話の間の、8話までが前期なんですね。
うんうん、
要は、ここで前期が終了して、一旦途切れて3ヶ月間が空くわけですよ。
うん、
ここで引きになるわけですよね。
うん、
どうなんねやっていうところですわ。
うん、でも、この時のね、あの8話のあの時の、メルルが、俺に敵意が向いたかって時のあの諦める目がね、
うん、
印象的でしたよ。
そうですね。
あの、暴れん坊で、もうなんか手のつけられないメルルはどっか行ってましたもんね、うん、あの時ね、
うん。
うん。
あの、そうそう。ミションを殺してこいって言われたメルルは、
うん、
ミションをやり損ねて、
うん、
で、ただ、総督には殺してきたって言うんですね。
うん。
やけど、殺されたはずのミションに、自分の家で総督は殺されかけたから、まあ、そら怒るわなって話ですけど。
ああ、そっかそっか。
うん。
うん。
で、しかも、このウッドベリーの人たちからしたら、うん、メルルが勝手に連れてきたグレンと、
うん、
マギーを奪いに来たリックたちじゃないですか。
うん、
住民からしたら、うん、ほんまにテロリストなんですよね。
でしょうね。
勝手に乗り込んできて。
安全に暮らせたとこにね。
そうそう。うん、煙幕焚いて、銃撃ちまくるし、逃げていくときもガンガン撃っていくし。
うん。
うん。そら、
そっかそっか。
うん。恨みはね、増大するでしょ。でもう、うん、その弟やいうことで、もう殺せ殺せってなるでしょ。
うん。
うん、まあ普
通若干さ、うん、ネタバレ気味になるかもしれないですけど、
うん、
この後もこの対立グループって出てくるじゃないですか。
はい。
いろんなね。
はい。
その時に、うん、その連中って戦う訓練させられてるんですよね。
はい。
でも、うん、この、ウッドベリーの住民っていうのは、
うん、
全くもって生活に馴染んでるので、
うん。
うん、あの、全くその戦闘能力がない集団なんですよね。
そうですね。
うん。
うん。なので、その時にね、やっぱり、助けに来たなんていうことは、つゆも知らず、襲われたとしか思わないですよ、
そ
んな、ね。
そうそうそう。
うん。
うん。まあ、とんでもない奴らがおるから、まあ、とりあえずここで殺してしまえと。自分らの安全を守るためだ、っていう感じなんですよね。
うん。うん。うん。うん。うん。